こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。湘南イヤーが教える大切な人を守るための応急手当は、救急外来イヤーで幅広い初期対応に携わる医師グループ湘南イヤーが、家庭や日常の場で起こりうる怪我急病への対処を解説する実用書である2022年間、A5 版192ページの本書は、擦り傷、やけど、打撲、窒息、誤飲、痙攣、熱中症などを対象に、まず何を確認し、どのような応急手当を行い、いつ医療機関や救急車につなぐべきかを整理する。構成は怪我、おうちレスキュー、暮らしのアクシデント、体調不良、アウトドアでの事故へと広がり、子ども特有の気になる体調不良にも触れる。手順を覚えるだけでなく、自己判断で様子を見る範囲と、緊急性を見落とさないための観察点を学べる点が主眼である。新イラストを用い、包帯や肩装甲の扱いといった基礎的な技術も視覚的に示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に ER の視点で最初の数分に必要な行動を選び取る。本書の核は救急外来の知見を家庭で担える初期対応の判断へ翻訳している点にある。 ER 医療では病名を即断する前に呼吸、意識、出血など生命に直結する問題がないかを優先して確認する。本書も切り傷ややけどのような身近な外傷から胸痛、呼吸困難、失神といった重症の可能性がある症状までを並べ、場面ごとに慌てず確認すべき事項を示す。読者に医療者と同じ診断能力を求めるのではなく、危険な兆候を見逃さず、必要な手当と受診につなげる役割を明確にする構成である。したがって家庭内でできることとできないことの境界も重要になる。民間療法や古い常識に頼って処置を重ねるより状況を悪化させない対応を選び、適切なタイミングで専門職に引き継ぐ。この優先順位の考え方が個別の手当を寄せ集めた解説に終わらない実用性を生んでいる。次に、傷やけど捻挫を対象に基本手技を視覚的に定着させる第1章の外傷対応では、擦り傷、切り傷、やけど、トゲ、動物咬傷、爪の損傷、打撲、捻挫、骨折が疑われる状態など、家庭で遭遇頻度の高い問題を扱う。こうした場面では処置の目的を区別することが大切である。傷なら汚れを落として感染や異物残存の可能性を減らすこと、出血なら圧迫などで止血を試みること、骨折や強い痛みが疑われる外傷なら不用意に動かさず保護することが行動の軸になる。本書は肩装甲の貼り方、包帯の巻き方、レジ袋を三角巾の代用にする方法も掲載し、道具が限られた場での固定保護という実践課題に対応する。写真やイラストの価値は、名称だけでは再現しにくい手技を緊急時に参照可能な形にしていることにある。ただし処置の降雪だけで重症度は決まらない。痛みの増悪、変形、感覚の異常、深い傷など受診を考える観察も合わせて確認する必要がある。さらに窒息、誤飲、痙攣では病名推測より危険兆候の把握を優先する。第2章おうちレスキューは窒息、誤飲、耳や鼻の異物、目の怪我、痙攣、アナフィラキシー、吐血、感電、急性アルコール中毒など家庭で判断に迷いやすい事態を含む。これらに共通するのは、見た目の落ち着きだけで安全を判断しにくく、状況の把握自体が対応の質を左右する点である。例えば誤飲では、何をどの程度いつ摂取した可能性があるかが相談受診時の重要情報になる。痙攣や失神では、無理に口へ物を入れるなどの行為ではなく、安全な環境を確保し、意識や呼吸、発作の経過を観察することが問題となる。呼吸困難、胸、アナフィラキシーのように時間的切迫性があり得る症状では、様子見を長引かせない姿勢も求められる。本書は個別の対処法を提供する一方、家庭内で完結させることを目的にしていない。救急要請や医療相談へ渡すべき情報を整理し、危険な遅れを減らすための参照書として位置づけられる。そして誤った応急手当の修正を通じて、善意による悪化を防ぐ応急手当では、昔からそうしてきたという方法が現在の推奨と一致しない場合がある。本書の紹介では、擦り傷はまず水で洗うこと、鼻血で鼻の付け根を抑える方法は適切でないこと、過呼吸で口に袋を当てる方法は行わないことなどが例示されている。ここで重要なのは、傷後を暗記すること以上になぜ処置を行うのかを理解することである。傷の処置では清潔化、鼻血では出血部位への適切な圧迫、呼吸の異常では低酸素状態などを招きうる介入を避けることが焦点となる。家庭の救急対応は、何かをしてあげる圧力が強いほど根拠の薄い行為を追加しやすい。本書は、行うべきことだけでなく、避けるべき行為を明確にすることでそのリスクを抑える。もっとも、応急手当の推奨は更新されることがあるため、医療機関から個別に指示を受けている疾患やアレルギーについては、その指示を優先するという読み方が必要である。最後に、受診救急要請の目安を、 家庭の観察力と結びつける本書を特徴づけるのは処置の説明に加え、病院へ行くべきか救急車を呼ぶべきかという判断の目安を扱っていることである。救急車を呼ぶか迷う局面では、症状名だけではなく呼吸や意識の状態、急速な悪化、出血の程度、強い胸痛、重いアレルギー反応など切迫度を示す変化が重要になる。本書には脳卒中の症状チェック、命を守る救急要請、一時救命処置、救急車を呼ぶか迷った際の考え方といったコラムも設けられている。これは読者に診断を委ねるためではなく、救急要請をためらうことによる遅れと不要な不安の双方を減らすための補助線である。また受診する際には発症時刻、経過、実施した処置、接種物や外傷の状況を伝えられると医療者側の評価にも役立つ。家庭の役割は病気を確定することではなく、変化を観察し必要な情報を保ち適切な窓口へつなぐことだと理解できる。結論として、本書は乳幼児や高齢者を含む家族のいる家庭、学校、地域活動で子どもに接する人、アウトドアや日常の事故に備えたい人に適した応急手当の入門書である。とりわけ受診の必要性を迷いやすい人にとって、傷の保護から窒息、熱中症、急な体調不良までを一冊で横断できる点は実用的である。写真イラストによる手技の確認、家庭にあるものを用いる工夫、救急要請の考え方が併記されているため知識の読書にとどまらず実際の行動順序を組み立てやすい。類書にも外傷処置や救命法を扱うものはあるが、本書の差別化要因は URE の幅広い初期診療の視点から軽症に見える日常の困りごとと緊急性の高い症状を同じ地図の上で扱うところにある。もっとも本書は医師の診察や個別の治療指示に代わるものではない。普段から目を通し救急箱の中身や連絡先を整えた上で、緊急時には本校を参照しつつ必要なら速やかに医療機関、救急へ相談する、そのような備えのための家庭向けの実践的な基準書といえる。ご支援いただける場合は湘南 ER、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。